お聞きの放送は宜野湾シティ FM です。メディカルインフォメーション、このお時間は琉球大学病院の各科の先生方にご出演いただき、病気に関するさまざまなことをお話ししていただいております。本日は琉球大学感染症呼吸器消化器内科学講座の井出口周平先生にお越しいただいております。井出口先生には沖縄県における新型コロナウイルス感染症についてということでお話をいただきたいと思います。井出口先生、今日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、琉球大学の井出口です。
はい、ありがとうございます。ですね、最近もちょっとコロナの話が増えてきているというふうに聞いておりますけれども、はい、先生、先生はまず沖縄にいらしてどのぐらい、いつ頃いらしてたんでしょう。
2023年ですね。もともと長崎で働いてて、はい、2023年の4月から、沖縄に移住してきました。
あ、そうなんですね。はい、でもじゃあちょっとコロナが落ち着いた頃というところからでしょうか。
そうですね、ただ2023年の5月から7月にかけて、うん、まあ、第9波ということで、はい、まあ、大きなまたコロナの流行が来ましたので、うん、まあ、こちらに来てすぐその大きな流行の波に
対応して
全然減ってないなと感じたのが実感です。
先ほどもちょっと打ち合わせの時にお話しさせていただいたんですけど、あの当時は大変でした。もう長崎もみんな一緒だったと思うんですけど、一緒だったというお話だったんですけれども、本当にもう何が何だかわからない状況で。
そうです ね、もうパニックになってましたね、皆さんですね。
本当ですね、はい、パニックという言葉でしたね。
は
い、
もう年末年始も全然家に帰れずに、もうずっと病院に残って対応してるということが続いてました、
ね。本当に医療関係の皆様はお家に帰れないっていうのね、うん、本当大変でしたね。はい、ということで、まあ、2023年5類になってからというところのね、先生今日はちょっとお話をいただきたいと思うんですが、
はい、
はい、まずコロナが5類になったところで落ち着いたわけではないですよ ね。
そうですね、落ち着いたのは国と皆様の意識が落ち着いただけで実際の医療現場は全然落ち着いてなくてですね、実際その2023年の、はい、まあ、5月から7月をピークに、うん、第9波が来た時には、はいはい、もう入院患者ですね、うん、がすごくやっぱり増えて、もう医療逼迫を起こしてですね、うん、もう入院患者受け入れできませんっていう状況になってました。
まだそういう
なってました。
はい、ことだった。9波って言ったらオミクロンとかですか。
もうすでにオミクロンになってます。
なってました。
はい、オミクロンになっていますが、はい、まだまだ入院患者は、うん、多いという、特に沖縄は他県に比べて夏に倍ぐらいの流行を引き起こしますので、
はいはい、
この時期はやっぱり入院患者も、うん、非常に多くてですね、
うん、
医療現場は大変でした。
そうだったんですね。まあ、オミクロン株って、まあ、このウイルスの種類が変わったというところで弱毒化っていうような意識が私たちの中にはあるんですけれども、その代わりっていうところで感染がすごかったんですかね。
そうですね、やっぱり死亡率だったり重症化するっていうのは、うん、デルタ株って呼ばれる一つ前の株だったんですけど、はいはい、まあ、オミクロン株になってですね、確かにその重症化する人だったり死亡する割合っていうのは減ったんですが、
うん、
代わりに感染力が爆発的に上がったせいで、うん、その患者さんの絶対数が増えたので、
はい、
結果、まあ、入院したり死亡したりする人っていうのは、うん、まだまだ減ってないということになってます。う
ん、やっぱり入院してしまうと、まあ、まあその時点で重症化ってことですよね。
そうですね、重症になってから入院しちゃうので、まあ、なんとか重症化しないようにするっていうのが、うん、感染を防ぐというのはなかなか難しいですので、今はもうこのご時世ですね、
はい、
なので感染しても重症化しないようにするっていうのが、まあ、重要なことじゃないかなと思います。
うん、あの頃じゃあ皆さん5類になったってことで少し気が緩んでたのもあったのかもしれませんね。
はい、そうですね、もう今でも今じゃもうマスクつけてる人も少ないですし、その公共機関以外ではですね。
そうですね、はい、あ、じゃあ今このそのオミクロン株から今はなんとかっていう株とかあるんですか。
いやいや、今もオミクロン株ですね。オミクロン株がいろいろちっちゃい変異を繰り返しながら、ただまあ大元はオミクロン株ですね今も。
そう、今でもね、最近もコロナの話がまた、増えてるっていうふうに聞いておりますけれども、先生方のところに行くときに、インフルエンザも流行してるじゃないですか。
そうですね。
私たちちょっと、まあ、見分けがつかないというかそんな感じで、あ、どっちだろう、インフル、コロナ、普通の風邪っていうのがあるんですよね。
あ、そうですね、ありますね。なかなか見分けはつかないかなと思います。以前はコロナはですね、味覚障害とか、はい、嗅覚障害が言われてたと思うんですけど、はい、最近のオミクロン株になっては、まあ、その嗅覚障害、味覚障害の数パーセントとかで、あまりですね、その典型的な症状とはなくなっていますので、うん、はい、まあ、なかなか他の風邪だったりインフルエンザとかと見分けるのは困難だと思います、うんうん、ただまあ若者ですね、はい、その若者とか特にそのご病気がない方に関してはもうそのまま普通の風邪で終わることがほとんどですので、うんうん、はい、まあ、そういった方には特別コロナは特別扱いしなくていいかなと思うんですが、うん、やっぱりその65歳以上の高齢の方はですね、はいはい、あるいはその直近のワクチンを打ってないとかですね、うん、あとは糖尿病があるとか何かその抗がん剤治療をしているとかですね、そういう病気を持っている方にはやっぱりその重症になるリスクがインフルエンザや普通の風邪に比べて圧倒的に高いですので、はい、まあ、注意が必要かなと思います。
はい、まだ注意が必要なんですね。で、先ほどちょっと、ね、インフルとコロナ の、まあ、違いっていうのを伺った時に、最初はやっぱり同じようにインフルの症状かな、うん、風邪の症状かなって言った後が問題だっていう、
そうですね、まあ、普通の風邪もインフルエンザもあとはその重症にならないコロナも、まあ、大概数日から1週間で落ち着くんですけども、はい、その重症になるコロナっていうのは、まあ、最初は、風邪とかインフルエンザみたいな症状から始まるんですが、うん、1週間ぐらい経ってですね、肺炎を起こすんですよね。いきなり肺炎を起こすわけじゃなくてちょっと時間差があるので、はい、そこがやっぱり風邪やインフルエンザと違うとこかなと思います。その症状がなかなか改善しないとかですね、はい、かかって1週間ぐらいしてちょっとなんか息苦しさが出てきたとか、
はい、
出たらそれはもう肺炎をすでに起こしている可能性が高いですので、でそうならなる前に適切な対応をする人が、はい、する必要が、まあ、あるかなと思います。
ちょっと怖いですね、その後にね。
そうなんですよね、
この症状があまりわからない、うん、他とわからないような感じで、うん、肺炎にいきなりなっちゃうみたいな感じですね。
はい、実際まあ大学病院に運ばれてきて、はい、もう本当に重症で人工呼吸器が必要な方とかも運ばれてくるんですが、はい、もうその方たちも最初はですね、その普通の風邪みたいな症状で、うん、まあ、特に息苦しさとかもなく、はい、まあ、近くのクリニックとかを受診して、はい、まあ、コロナって診断されたんですが、はい、まあ、全然軽そうだからそのまま様子見、解熱剤とかで様子見でいいよって言われてたんですよね、うん、
はいはい、
まあ、そう言って結局その解熱剤とかだけで様子見大丈夫そうだから様子見ねって言われて、うん、で1週間後、うん、とんでもない肺炎になってうちに運ばれてきて、
はい、
で、まあ、人工呼吸器管理になるというパターンがよく見ますので、
でも先生もお医者さんにかかってるのにこれはちょっと、
そうですね、やっぱりその入院してる患者さん見てる僕たちはですね、まあ、コロナの恐ろしさっていうのは分かってるんですが、
はい、
やっぱりそのクリニックの先生だったりっていうのはその入院してる方見てないですので、うんうん、なかなかですねもうコロナはそのもう終わったものだというかですね、もう心配する必要ない、恐れる必要はないと思ってる、うんうん、あの先生方もいるかもしれないです。
そうなんですね、まあ、じゃあ解熱剤ではなくてちゃんとした治療をするべきだ。
そうですね、
コロナの治療薬って、ね、
コロナの治療薬です、
ね、あるんですよね、はい、今は、
まあ、はい、コロナの重症する方っていうのは、うん、まあ、先ほど申し上げたように高齢者の方だったり、うん、あと何らか その病気を持っている方なんですが、この重症化を抑える予防する大きな日本立てはやっぱりワクチンと、
うん、はい、
あとはかかった後の早めの抗ウイルス薬による治療だと思います。
なるほど。これ、まあ、今のでいくとちょっと一般のクリニックではちょっと分かりづらいから琉球大学病院とか大きいとこ行った方がいいとかあるんですか。
いや、さすがにそうなるとそのコロナの患者自体はすごく増えますので、うん、全部大学で対応していったら手が回らないです、うんうん、ただやっぱりその今コロナの 治療薬っていうのは日本で使えるの4つあって、はい、まあ、1つは点滴なんですが、はい、残りの3つは飲み薬なので、はい、まあ、クリニックでも出すことは当然できるわけです、
はいはい、
ただやっぱりその使い慣れてないだったり、うん、あるいはそのお薬との飲み合わせがちょっと不安だったりとかですね、うん、あとはちょっとやっぱり費用もお値段も飲み薬のこのコロナに対する抗ウイルス薬っていうのはある程度高いですので、まあ、そこでちょっと躊躇されて出すべき人に出されてないっていうケースもまあまああるかなと思います。
あ、そうなんですね。いや、でもその後のことを考えるとちょっとね、一歩踏み込んでいただきたいなというのはありますね。いや、じゃあ皆さんは一般の方はね、もう終わったもんだと私も そういうふうに感じているので、
はい、
大したことないよっていうふうにね、はいはいはい、ただインフルとコロナっていうのが増えたぐらいの、
はいはいはい、
もうね、そういうぐらいの落ち着きぶりかななんて思ってたんですけど、はいはいはい、とんでもないんですよね。
とんでもないですねまあその若くて元気な方はその認識でもいいかなと思いますけども、うん、ただ若くて元気な方も自分たちはそれでいいかもしれないが、うん、やっぱり一緒に住んでるおじいちゃんおばあちゃんとかですね、ご高齢の方とか、うんうん、あるいは何かがんで治療中とかそういうちょっと重い病気を持っている方にはそれが致命的になりうるんだというのはちょっと理解していただいてほしいですね。
あ、そっか、そうですね、持病を持ってらっしゃる方、はい、あ、そうですね、確かにありますもんね、はい、あ、じゃあそういうところ基本的な考え方は、まあ、前のね、ちょっと人と会うときはマスクするとか、うん、まあ、そういったものをもう一度思い起こさないといけないですね
、まあ、特にこの夏ですね、沖縄は夏に大きな流行を起こすので、うん、今もすでに少しずつ増えてきて、いろんなところで増えているというお話は聞きますので、これからは特に気をつけていただきたいですね、
うん、夏マスクするの大変なんですよね
いや、そうですね、外とかでつける必要はないかなと思います、う
ん、やっぱり密集したところとか、ね、
そうですね、やっぱり場所を選んで、うんうん、適切な場所では適切な、まあ、対応していただくということをちょっと意識していただきたいなと思います、
はい、じゃあ今すごい、まあ、人数増えてきてるというところなんですけど、
はいはい、
これからピークになっていくという感じですね。
去年も一昨年も7月がピークでしたので。
あ、そうなんですね、
はい、今年もおそらく7月ぐらいがピークになるんじゃないかなと思います。
これ前はコロナが流行ってる時ってインフルエンザってほとんどなかった感じがしたんですけども、はいはいはいはい、今もそんな感じですか。
今は両方いますね。インフルエンザもいますしコロナもいます。
あ、両方あるんですね。
はい、両方あります。まあ、沖縄インフルエンザもともと夏と冬に2回流行しますので、ただそのコロナがすごい流行ってた時期は皆さんこうちゃんとしっかりマスクをつけたり外出しないとか、うんうん、もうそういったことでインフルエンザが出てなかっただけですので、ただ今はもう皆さんのそういう意識も薄れて、
うん、
もう自由に行動しマスクもつけないってなるとやっぱりインフルエンザもある程度は出てくるのかなと思います。
うんうん、じゃあ干渉するわけではなくて両方一緒に流行っていく可能性は十分ある
んです
ね。はい、そうなんですね。沖縄夏がすごいんですけど、
すごい
先生はなんかこれどういうふうに思ってます？普通は冬ですもんね。ま
あ、そうですね、やっぱり沖縄は夏に観光客だったりがすごい来るっていうのも大きな理由かなと思います。まあ、日本だけじゃなくて海外からもいっぱい旅行者が来ますので、
はい、
まあ、そういったこともやっぱり夏に入るという理由の一つなんじゃないかなと思います。
なるほど、そうですよ。このコロナが落ち着いてからね、また観光客の皆さんたくさんいらしていただいているので、そうですね、はい、あ、じゃあその辺もまた自分たちも防衛しなきゃいけないというのもあるんですね。はい、もうじゃあもう先生、これってもうとにかく、まあ、元気な人っていうか若い方たちは、まあ、それでもいいけど、まあ、ちゃんとね公共の施設に行かれるときとか密集されてるところに行かれるときとか、うん、あとはもうお家でご高齢の方がいるときはなるべく自分が体調悪いときは接触しないようにってい
う
ところが一番ですかね。はい、あとは先ほどね先生もちらっとおっしゃってましたワクチンの話ですとか、そういったものもちょっとやっぱり高齢の方は受けといた方が
そうですね。その去年の10月から今年の3月まで、うん、定期接種ということで65歳以上の方にコロナワクチンがですね、はい、始まったんですが、このワクチン接種率がですねこれまでの接種率を比べて、まあ、格段に低くなっておりまして、だいたい2割ぐらいしか受けてないです。
うん、2割
ぐらいです。
はいはい、
で今ですねこのコロナのワクチンっていうのはだいたい半年ぐらいするともう効果が切れるというふうに言われてて、
うん、
2年前に打ちましたとかいうワクチンはですね、今ほとんどもう効果がないんですよね。
そうですね。
だからできるだけ最新の直近のワクチンを打つっていうのが、うんうん、その、まあ、感染予防だけじゃなくてその先の重症化の予防にもワクチン接種はすごい重要ですので、うん、からできるだけ高齢の方にはあの積極的にワクチンを打っていただきたいなとは思っているんですが、はい、なかなか接種率が上がらないというのが今の問題です。
うん、これあの通常の、まあ、クリニックとかに行ってワクチン打ってくださいというふうに言えばいつでも打てるものではあるんですか？
いつでも打てる、あの準備し、その病院が準備していればあの打てます。例えば準備してなくてもその予約することでそれまでにワクチンを取り寄せて打つということはあのできるかなと思いますので、まあちょっとクリニックだったりに聞いてみるといいかなと思います。ワクチンを用意できるかどうかです、
はい、そうですね。今の先ほども先生が言ってましたけれどもあの公共機関、まあ、市とか、ね、県とかがこうワクチン打ちなさいというのが言わなくなるともうやってないのかなと
そうなんです
よね、思ったりもしちゃってでなかなかね行かないというのもあるのかもしれませんね、
はい、インフルエンザはですね、うん、すごいワクチンの来る人多かったんですよ、この秋冬ですね。
あ、はいはい、
やっぱインフルエンザはこのもう皆さん毎年の恒例行事として認識しているのか、うん、その定期接種の紙を持ってこられるんですが、
はいはい、
コロナも来てるはずなのになと思って毎回尋ねるんですよ。 あれコロナの手があの連絡も来ましたよねって言ったら、うんうん、あれそうだったっけとか言って、絶対来てるはずなんですけど、
あんなに怖がってたのに ね、
そうですね、
もうねあっという間に、
はい、だけ受けに来た高齢の方にはぜひコロナも受けてくださいというふうにお願いはしてました。
あ、そうなんですね、はい、これ先生一緒に打っちゃってもいいんですか？
大丈夫です、まあ、基本的にはもう同時接種も今可能というふうに言われてますので。
そうなんですか、
はい、
これに対してなんかあの熱が出るとかってまだあったりしますか？
熱は、まあ、コロナワクチンはですね結構やっぱり熱が出た、まあ、僕もあのワクチン打った翌日に熱が出てたんですが、うんうんうん、まあ、ある一定の数はそういう副作用というかですね、うんうん、まあ、あるかなとは思います、
はい、まあ、でもまあ人によったりするわけですね。
そうですね、全く当然何も出ない人もいますし、
うんうんうん、
まあ、何よりその副作用よりも重症になった時の不利益の方が大きいので、
うんうん、
まあ、ぜひとも打っていただきたいかなと思います
ね。今度またあのこのコロナに感染してしまってからの後のなんていうんですか、あの後遺症みたいなのもやっぱりあるんですね。
ありますね。
どんな症状がまだありますか？
一番多いのは、まあ、倦怠感だったり咳ですね、うん、なんかだるい感じがあったり、うんうん、ずっと咳が続くとかですね、うん、で長い人はこれ半年1年とか続きますので。
あ、そうなんですね、
はい、でこちらもですねワクチンで、はい、その後遺症そのものの、うん、あのリスクを下げることができるともあの言われてますので、やっぱり後遺症を防ぐ目的でもワクチンっていうのはすごい重要なことかなと思います。
なるほど、まあ、あの特にねあの、まあ、元気な方はそれでもいいかもしれませんけど、65歳以上はの方はちょっと考えて、
はい、そうですね、
はい、の問い合わせして受けた方がいいかなということですね、はいはい、先生の切なる願いですね
本当に、はい、沖縄だけでなく全国的に今、うん、あの高齢者のワクチン接種率は下がってますので、
はい
はい、沖縄だけの問題ではなく、まあ、全国の問題ですね。
あと先生がこのコロナのことに携わってて何か皆さんにもっと言いたいこととかありますか？
まあ、一番はワクチンですね、うん、でもう一つは、最初症状が軽いからといって、
はい、
まあ、病院受診をやめたりしない、自分で判断して、
うん、
もう熱冷ましだけで様子見ようとかはしないでほしいということをですね、高齢者の方はですね、
はいはい、
でしっかり病院に行ってでコロナって診断されたら、はい、あの薬をしっかり飲んでほしいということですね、抗ウイルス薬ですね。
そうですね、コロナって診断されてそれをいただいたらもうちゃんと飲まないと。
そうですね、
まあ、何の薬でもそうなんでしょうけれども、はいはい、特にねこの肺炎とかで最初の頃にやっぱり肺炎だったじゃないですか、
はいはいはいはい、
コロナの最初の頃ってものすごい、ちょっと見せていただいたレントゲン写真が半日で肺が真っ白になるっていうような、
はいはいはい、
写真を見せていただいたことがあって、はいはいはいはい、すごいこのコロナって何なんだっていうようなね、先生方も予想にしてなかったような状況っていうのが、
はい、
あの今思い出されたんですけど、はい、やっぱり肺炎なんですね。
そうですね、未だに来ます。そういうその肺が真っ白になるような肺炎というのは来ます。でそういう方は大概ワクチン打ってなかったり、
うん、
まあ、事前に最初に診断された時点で抗ウイルス薬を処方されなかったりとかですね、
うん、
そういったことが多いです。
そうなんですね、はい、この今 のね、夏の時期に沖縄はすごく流行るということですので、皆さんね、あの多分あの冷暖房の関係で、はい、あの体調の崩しやすいかなとも思うんですよ、はいはいはいはい、だからちょっと免疫が下がるとかかっちゃうかなっていうのも ね、 なんか
あとはもう外出歩きたくないっていうのもあるかもしれないです、ね、日差しが強すぎて
びっくりされますよね、
はい、夏本当外歩いてる人全然いないなと思ってですね地元の人は
本当です、もうあの痛いって思いますよね。
いや 痛いです。暑いじゃなくて
痛いです。暑いじゃなくて痛いですよね、はい、す本当にそうなんです、はい、夕方ぐらいでも暑いかなっていう感じですよ ね、 すね、はい、夜になるとあれないぐらい、はい、でもね、あのそういう時だからこそ皆さん体調は、ね、十分気をつけて、過ごしていかないといけないなっていうのと、今年になるとちょっとやっぱ暑いっていう感じが
ね、そうなんですよね。ちょっとまだ来て 2,3、うん、年目なので、ちょっと
そうなんですよ、
はい、普段との違いは分からないんですが、
6月そう梅雨明けてからガンってもう30度越してるの で、 そうそうで、ね、はい、あでも全国的にでも高いですね。あ
そうですよね、なんか最近気温だけを見てると、ね、横の東京とかの方がなんか、はい、気温夏高かったり
あそういつの間にか沖縄が
避暑地みたいな、
そうなんです、そうなんです、
それはすごい思いました。
でも33度以上になるってほとんどもなかったのに、もう超えちゃいますので ね、 そうですね、ちょっとねそういったところも皆さん慣れていかないといけないし、はい、十分注意していただければなと思います。はい、ですね、じゃまあ、とにかく、まあ、そういう風邪の症状があったらまずクリニックに行って、まあ、診断をしてもらって、コロナだということが分かればちゃんとしたあの治療をしていただいて、はい、もう重症化になる前に手を打たないといけないっていうのは、はい、頭に入れておかないといけないですね、はいはい、特に65歳以上の方たちはあのワクチンとかで、また若い人たちはおじいちゃんおばあちゃんに移さないようにね、そういったの意識はまだ十分持って夏を過ごさないといけないという感じですね、はい、まあ、夏だけじゃないですけど
そうです、
ね、はい、ありがとうございます。もう先生もとてもお忙しいみたいで、はい、患者さん多いんですよね、
まあ、増えてきてますね、コロナの患者さんはですね、最近やっぱり外来とかもう大学病院にもあの入院してます、コロナの患者さんで肺炎を起こしてですね。
そうですか、はいはい、まあ、こういうお話を聞くとやっぱりちょっとね、あのみんな意識が上がるかと思いますので、はいはい、皆さん注意してください、はい、
お願いします、
は
い、
本日は感染症呼吸器消化器内科学講座の井出口周平先生に沖縄県における新型コロナウイルス感染症のお話をしていただきました。本日はどうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
宜野湾シティ FM へのお問い合わせリクエスト曲などは E メールアドレス小文字でinfo@gcfm818.com、 ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。